次はご案内、奨学金をお貸しします。市では就学意欲を持ちながら経済的な理由で学資金の支出が困難な市民の方に奨学金を無利子でお貸しします。受付期間10月1日水曜から20日月曜。貸与金額、高等学校月額1万円、大学専門学校月額2万円。貸与の条件、1、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学の方、大学院を除く。2、親権者や後見人が市税を滞納していない方。3、在学学校長または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには1人以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は市内在住が原則ですが、やむを得ない場合は市外の方も認めていますのでご相談ください。必要書類、貸与申請書、家庭調書、推薦書、承諾書、借受人、保証人、入学許可証明など。返済方法、正規の就業期間終了月の翌月から6ヶ月経過した後、次の期間内に返済。高等学校72ヶ月以内、大学専門学校96ヶ月以内。申請書配布場所、教育管理課、内巻支所、各出張所。提出先、問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。入学準備金にお困りの方へ、市では高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程を含む、または大学、短期大学及び専修学校の専門課程を含むに入学を希望する方の保護者で、資金の調達が困難な方に対し、入学準備金を無利子でお貸しします。利用できる方、1、市内に住所があり、引き続き2年以上居住している方。2、高等学校または大学などに入学が確実である方の保護者。3、市税を滞納していない方。4、資金の調達が困難な方。手続きには1人以上の連帯保証人が必要です。連帯保証人は市内在住が原則ですが、やむを得ない場合は市外の方も認めていますのでご相談ください。貸付限度額、高等学校公立20万円、私立45万円、大学専門学校70万円、必要書類、貸付申請書、家庭調書、承諾書、借受人、保証人、卒業見込み証明書。返済方法、貸付の翌月から起算して6ヶ月経過した後、次の期間内に返済。高等学校30ヶ月以内、大学専門学校42ヶ月以内。受付期間、10月1日水曜から平成27年1月15日木曜、入学予定の方も申請か。貸付日、平成27年3月中旬。早めの貸付を希望する方はご相談ください。申請書配布場所、教育管理課、内巻支所、各出張所。提出先、問い合わせ、教育管理課。電話 463-0793。就学時健康診断。対象、来春小学校へ入学するお子さん、平成20年4月2日から平成21年4月1日に生まれた子。就学時健康診断日程表。学校名、朝霞第一小学校。実施日、10月30日木曜午後1時30分。第二小学校、11月20日木曜1時15分。第3小学校、11月6日木曜1時30分。第4小学校、11月11日火曜1時15分。第5小学校、10月23日木曜1時30分。第6小学校、11月18日火曜1時30分。第7小学校、11月13日木曜1時30分。第8小学校、10月31日金曜1時30分。第9小学校、10月29日水曜1時45分。第10小学校、10月21日火曜1時15分。健康診断の通知については、10月中旬までに各家庭へ届くように発送します。10月1日現在での発送のため、それ以後に転入された家庭には届かない場合があります。通知が届かない場合や相談のある方はご連絡ください。 指定の学校で都合が悪い場合は、他の学校でも受けることができますが、必ず事前に連絡してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0794。育成保育、障害児保育の入園申し込み。育成保育は、心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育園において共に育ち合う中で、お互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できる統合保育を目的としています。申し込み書配布期間、10月1日水曜から17日金曜。申し込み受付期間、10月20日月曜、21日火曜、23日木曜。申し込み受付後、10月27日月曜から体験保育を実施予定。入園時期、平成27年4月。各保育園の状況により入園できない場合があります。申し込み問い合わせ、保育課、電話 463-2836。9ページ。ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童・生徒の保護者に、小中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容、給食費、校外活動費、学用品費などの一部。申請時期、随時受付。所得要件などあり。申請月の翌月1日が認定日となります。申請に必要なもの、申請書、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申請書は各学校、教育管理課にあります。申請場所、通学している学校、または教育管理課。お子さんが通う学校が小学校と中学校の場合は、学校ごとに申請書が必要となります。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。虐待かな？児童虐待を発見、疑いを含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 0570-064-000。学校施設を貸し出します。市では、市内小中学校の学校施設を、地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で貸し出しを行っています。ご希望の方は、各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。富士見児童遊園地を閉園します。閉園日、9月25日木曜、場所、本町 1-1737-3 丘。富士見児童遊園地の案内図が掲載されています。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。9月21日日曜から30日火曜は、愛護動物の遺棄等虐待防止循環です。捨てるな、するな、動物虐待。ペットの遺棄、虐待は犯罪です。動物の習性、年齢、大きさなどに適した飼育環境や方法で飼いましょう。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。必要に応じ、不妊、去勢手術をしてください。犬は登録して年に一度狂犬病予防注射を受けましょう。犬に関する相談は浅香保健所、電話 461-0468。 猫に関する相談は埼玉県動物指導センター南支所、電話 048-855-0484。 問い合わせ環境推進課、電話 463-1504。犬を散歩させるときはリードをつなげましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。介護マークを配布しています。市では、介護をする方が介護中であることを周囲に理解していただくため、首にかけて活用できる介護マークを作成しています。市役所及び市内、地域包括支援センターで配布していますので、ぜひご活用ください。また、介護マークの活用に関するポスターの掲示にご協力いただける事業所を募集しています。 詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、長寿はつらつか、電話 463-1719。 メンタルチェックシステム、心の体温計をご利用ください。9月10日から16日は自殺予防週間です。心の体温計で、うつ状態を早めにチェック、早めに相談。心の体温計とは、あなたやあなたの大切なご家族などのストレス状況や落ち込み度といった心の状態を携帯電話やスマートフォンを含むインターネット上で気軽にチェックできます。11問の質問にゲーム感覚で答えることで皆さんの心の世界がわかります。お気軽にアクセスしてください。アクセス方法、市ホームページ、心の体温計で検索。次の URL からアクセス。https://fisbowlinex.jp/asaka/。この記事の右角に QR コードが掲載されています。問い合わせ、健康づくり課、保健センター、電話 465-8611。認知症キッズサポーター証を作りました。市では認知症の正しい知識を持ち、認知症の人や家族を温かく見守る認知症サポーター養成講座を平成21年度から開催しています。今年度からは小学生の皆さんに向けても講座が開催されます。受講した子どもたちに終了の印のオレンジリングとともに、朝霞市認知症キッズサポーター証をお渡しします。キッズサポーター証が掲載されています。問い合わせ、長寿はつらつか、電話 463-1921。 秋の全国交通安全運動、9月21日日曜から30日火曜、重点目標、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、特に反射材用品などの着用の推進及び自転車消灯の点灯の徹底、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、自転車の安全利用の推進、特に自転車安全利用5速の周知徹底。10ページ。自宅でも行います。電子申請届出サービスをご利用ください。埼玉県と県内市町村では、電子申請届出サービスを共同利用しています。自宅などのパソコンから電子申請届出サービスにアクセスして、粗大ごみの収集や水道関係などの申請をインターネットで行いますので、ぜひご利用ください。申請可能な手続きの種類や利用方法などの案内は、市ホームページまたは埼玉県の電子申請ポータル https://denshi.pref.saitama.lg.jp をご覧ください。問い合わせ、財産管理課、電話 463-3152。 頑張る企業を応援します。埼玉県では新たな取り組みにチャレンジする中小企業に対し、アドバイザーの派遣などにより経営計画の作成実行を支援しています。計画を作成することで自社の強みや弱みを認識するとともに、いつ誰が何をすべきかを明確にすることができます。新たな取り組みを試案中の中小企業の皆さん、ぜひ経営革新計画を作成してみませんか。問い合わせ、埼玉県産業支援課、電話 048-830-3910。 不動産無料相談の開催場所が変わります。これまで宅建協会県南支部事務局で開催していた不動産無料相談は、9月から市役所1階市民相談室へ開催場所が変わります。 不動産全般についてお気軽にご相談ください。埼玉県宅建協会の相談員が親切丁寧にお答えします。日時、毎月第2木曜、9月は11日木曜、午前10時から正午、祝日の場合は第3木曜日、会場、市役所1階、市民相談室、予約、宅建協会県南支部、電話 468-1717、問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。掛け器具を使用する露店の開設には届け出を。朝霞地区一部事務組合火災予防条例が改正され、イベントなどを実施する場合には次の通り届け出などが必要になります。 1. 祭礼、花火大会など多数のものを集合する催しでガスコンロや発電機などの火器器具を使用する際は消火器の準備が必要です。また火器器具を使用する露店を開設する場合は消防署への届け出が必要になりました。 2. 1日あたりの人出予想が10万人以上で、露店の数が100店舗を超える大規模な祭礼、花火大会などは防火担当者を定め、火災予防上必要な計画の作成と消防署への計画の提出が義務付けられました。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。 平成27-28年度建設工事請負など入札参加資格の定期受付、平成27-28年度における建設工事など建設工事設計調査測量土木施設維持管理の入札参加資格審査の申請受付、新規更新を行います。なお受付は埼玉県電子入札共同システム参加自治体との共同窓口、埼玉県共同受付窓口で行います。詳しくは埼玉県入札審査課ホームページをご覧ください。問い合わせ、入札契約課、電話 463-2488。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日9月18日木曜から21日日曜、23日火曜祝日から28日日曜、会場戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。 今年のオータムジャンボ宝くじは一等前後賞合わせて3億9000万円。発売期間9月19日金曜から10月10日金曜、1枚300円、一等3億3000万円13本、前後賞各3000万円26本、発売総額390億円、13ユニットの場合。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。シティセールス朝霞ブランドを紹介します。その2、黒目川景観。前提理由、市内をほぼ東西に流れ、川沿いには遊歩道などが整備中であり、散策やウォーキング、ジョギングなどを楽しむ多くの人が集まっています。周囲の田園風景や、新河岸川との合流地点のワクワク田島緑地などとともに、春の桜並木をはじめとした四季折々の景観が訪れる皆さんを楽しませています。また、桜の開花時期に産業文化センター周辺で開催される黒目川花祭りは本年度で8回目を迎え、5万人を集めるイベントに成長しています。黒目川は東武東上線朝霞台駅及び JR 武蔵野線北朝霞駅から比較的近い区域もあり、手軽な散策スポットとして PR することにより市外からの誘客を図ることができるものと考え選定しました。問い合わせ、産業振興課。 電話 463-1903。
11ページ、水道管の漏水調査を行います。9月から平成27年2月までの間、水道本管と水道本管から宅地内にある水道メーターまでの水道管、給水管の漏水調査を実施します。市が委託した調査員、漏水調査員の腕章と水道部発行の身分証明書を携帯が宅地内に立ち入り調査をすることがありますので、ご協力をお願いします。また、調査に際し、物品の販売や費用の請求をすることはありません。調査区域、市内全域、問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。水道メーターを交換します。8月から平成27年3月まで、検定満期の水道メーターの交換を行っています。該当するご家庭にはお知らせを配布しますので、ご協力をお願いします。なお、メーター交換には、市が委託した業者が伺います。メーターボックスの蓋等に支障がなければ交換は無料です。交換時のお願い。不在の場合でも交換します。交換後は水を少し流してからお使いください。問い合わせ、水道施設課、電話463-1204。膝折町2丁目ほか、地内で水道管洗浄作業を行います。9月から12月まで、水道管内の流速を早めて付着物を除去する水道管洗浄作業を行います。該当する区域の皆さんには、事前にお知らせを配布しますので、ご協力をお願いします。管洗浄区域、膝折町2丁目、他、問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。 省エネ標語、保冷剤一緒に使おう冷凍庫。川の国埼玉、黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。チャレンジ25。今月の呼びかけは、コンセントをこまめに抜こう。朝霞市路上喫煙の防止に関する条例。路上等での喫煙は危険です。駅周辺など人混みの中での歩行喫煙は、煙の害はもちろんのこと、他人に火傷を負わせる可能性があり、非常に危険な行為です。また、タバコのポイ捨ても後を絶ちません。市では平成18年10月1日から、朝霞市路上喫煙の防止に関する条例を施行し、監視員による定期的なパトロールを実施し、喫煙者に対する指導等を行っています。この条例では、市民の皆さんに守っていただきたいルールを定めていて、悪質な違反者に対しては過料を請求することがあります。安全で快適な生活環境を確保するため、皆さんのご協力をお願いします。右側に、路上喫煙禁止地区のマークが掲載されています。条例の主な内容、1、道路、公園、その他の公共の場所、室内を除く、で、喫煙をしないよう努力義務を規定しています。2、特に人通りが多く、路上喫煙が危険と思われる場所を、路上喫煙禁止地区に指定し、喫煙を禁止します。3、路上喫煙の違反者に対しては、指導、勧告、及び命令を行う規定を設け、これに従わない違反者に、2000円の過料を課します。路上喫煙とは、道路、公園、その他の公共の場所、室内を除く、で、タバコを吸うこと、および火のついたタバコを持つことを言います。座って、自転車に乗りながら、携帯灰皿を持ちながらの喫煙も禁止となります。禁止区域外であっても、周囲の方のご迷惑にならないよう、ご協力をお願いします。 朝霞駅周辺地区と、北朝霞、朝霞台、駅周辺地区、それぞれの終日路上喫煙禁止範囲を示した地図が掲載されています。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 12ページ、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申請はお早めに。臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請期間は10月1日水曜、当日消印有効までです。原則として申請期間を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、申請がお済みでない方はお早めに申請してください。臨時福祉給付金の加算対象となる年金。受給している年金の種類によっては、加算対象とならない場合があります。詳細についてはお問い合わせください。臨時福祉給付金の加算対象となる年金、手当等の最低等の請求期限。臨時福祉給付金の加算対象となる年金、手当等の最低または認定の請求が可能で、まだ行っていない方は、9月30日火曜までに最低等の請求を行っていただく必要があります。詳細についてはお問い合わせください。振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や厚生労働省などの職員が、ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金に関して、これらの疑いのある電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず市役所や朝霞警察署、または警察相談専用電話にご連絡ください。朝霞警察署、電話 465-0110、警察相談専用電話、#9110、申し込み問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話 463-8673。 朝霞市民活動ニュースレター38。地域の中で心豊かに暮らしたい、そんな思いを応援します。今回は日常生活のちょっとした困りごとを、会員同士が相互に支え助け合う活動をされている特定非営利活動法人ポレポレの代表、山上愛子さんにインタビューした内容をご紹介します。質問。団体を立ち上げたきっかけは？答え。以前、札幌市に在住していた時に、地域のために自分たちができることをやりたいと思い、日常の困りごとを手助けするボランティア団体を立ち上げて活動していました。朝霞市に転入してからも、その時に培った経験を生かそうと、平成20年に現在の団体を立ち上げました。団体名のポレポレとは、スワヒリ語で、ゆっくり、ゆったりという意味です。急がず、いつも穏やかに、を心に留めながら活動しています。質問。団体の紹介をお願いします。答え。大まかな仕組みとしては、まずサービスを利用する利用会員や、サービスを援助する援助会員になっていただき、どちらの会員にも年会費として2400円をポレポレに納めていただきます。その後、サービスを利用された方には、1時間1000円をお支払いいただき、サービスを援助された方は、その中から1時間800円を対価として受け取り、残りの200円をポレポレに納めていただきます。支援の受け手と担い手が、細く長くお付き合いできる関係を築き上げたいと思っています。質問。どのようなサービスを受けることができますか？答え。子育て中のお母さんのお手伝い、高齢者の方のお話し相手、家事手伝いなど、 公的サービスでは賄えない困りごとには、できる限りご要望にお答えしたいと思います。まずはお気軽にお電話にてご相談ください。会員募集のお知らせ。利用会員、援助会員の入会を心よりお待ちしています。また、ポレポレの活動とは別に、中高年生き生き会という団体を今年1月に立ち上げました。40歳以上の単身者を対象とし、月200円の会費で、毎月第1日曜日に活動しています。食事会、ハイキング、観劇など、会員同士が親睦を深めながら楽しむ会です。外に出かけて、いつまでも生き生きと元気でいましょう。皆さんのご入会をお待ちしています。問い合わせ、特定非営利活動法人ポレポレ、山上、電話 487-8734。朝霞市民活動ガイドブックへ掲載を希望する団体は、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。
13ページ、知っておこう、還付金等詐欺。還付金等詐欺って何？市役所や税務署などの職員を装い、医療費や保険料の戻りがあります、などと言って、携帯電話を持ち、最寄りの ATM へ行くよう誘導し、お金を騙し取る手口です。ATM で還付金等を受け取ることは絶対にできません。市役所や税務署などが ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。カードと携帯電話を持って ATM で手続きという電話があった場合、間違いなく還付金等詐欺です。問い合わせ、朝霞警察署生活安全課、電話 465-0110。平成27年度から給与所得者の個人・市・県民税の特別徴収、給与天引きを徹底します。埼玉県と市は平成27年度に原則すべての給与支払い者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。それに伴い、特別徴収をしていない事業所、給与支払い者に対し、特別徴収義務者として指定を予告する通知を9月末に送付します。事業主の皆さん、特別徴収の徹底にご協力ください。個人・市・県民税は1月1日現在、朝霞市在住の人にかかる税金で、特別徴収とは、事業所・給与支払い者が、従業員の毎月の給与から市・県民税を天引きし、従業員に代わって市に納めていただく制度です。問い合わせ、課税課、電話 463-2852 から3。国民健康保険証を郵送します。現在使用している非保険者証、保険証、オレンジ色の有効期限は9月30日火曜までです。新しい保険証、青色は9月上旬から郵送します。保険証を受け取りましたら、住所、氏名、性別、生年月日に間違いはないかご確認ください。配達方法、家族全員分、6人以上の世帯は2通をまとめて、世帯主の方に簡易書き留めで送付します。不在で郵便物のお受け取りができなかった方は、不在票の連絡先までご連絡いただくか、保管期間が過ぎてしまった場合は、保険年金課までご連絡ください。届け出が必要です。移動、転入、転出、他の健康保険への加入、または喪失、出生、死亡など、した方の国民健康保険の届け出が済ませてあるかご確認ください。また、就学や施設入所等のため、他の市区町村に住んだ場合も届け出が必要です。届け出に必要なもの。移動、 職場の保険をやめた証明書、本人確認できるもの、運転免許証など、保険証、学生、在学証明書または学生証、保険証、施設入所等、在所、在園、証明書、保険証。他の健康保険に入った後は、国保の保険証は使えません。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。国保の契約保養施設をご利用ください。健康増進を図る目的から、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じ、ホテル、旅館、約300施設と保養施設契約をしています。後期高齢者医療制度の非保険者の方も利用できます。利用方法、その他、詳細はお問い合わせください。保養施設一覧は、保険年金課または長寿はつらつ課にあります。なお、市ホームページでも見ることができます。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178、長寿はつらつ課、電話 463-1928。9月の納付、市県民税、随期、国民健康保険税、3期、介護保険料、3期、後期高齢者医療保険料、3期、納期限は9月30日火曜です。納税・納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。14ページ。皆さんで今後の朝霞の街づくりについて話し合いませんか？現在、市民が主体となって朝霞の街づくりを考えるために市民ワークショップを開催しています。ここでは、今後の自治のあり方や、自治の基本となる条例の必要性などを話し合っています。9月からは、毎月第2木曜日の午後1時30分から、中央公民館コミュニティセンターで定期的に開催します。次回は9月11日木曜です。今後、継続的に実施し、ワークショップで話し合った内容について、検討結果をまとめられたらと考えています。どなたでもご参加いただけます。また、途中参加、途中退席も可能で、出入り自由となっております。詳細は、市ホームページや、市フェイスブックページをご覧ください。